種ラジ。どうもオレンジです。
最近急に恋愛ドラマばっかり見ております。
恥ずかしい。
ポンです。
世の中全部歌にしよう。種ラジよろしくお願いします。
お願いいたします。1週間の娯楽を先取り皆さんと共有する種助のコーナーです。はい、ということで先週我々が見た娯楽などをチェックしましょう。オレンジさん、
やっぱりまあ相変わらず映画館、近所のシネコンとか含めて空いてないところばかりなので、うん、映画館には行けず、まあ在宅でですね、借りて、ツタヤで借りてきた DVD やら配信されている映画やら、あとは今週はあれだな、ストレンジシードという演劇に関するイベントが静岡で行われていて、うん、その一部とか一演目だけかな、ロロという劇団の作品だけまあ配信をしてくれたので、それを見たりとかしてた感じですかね。まあ、具体的に見た映画とかはちょっと後でまた紹介しようかなと思っているんですが、うん、まあ、在宅映画っていうところが多かったりしますかね。
うんうん、私はですね、
はい、
なんかまあちょっと時間ができたのもあるから、うん、テレビドラマが結構追いついてなくってさ、なんか今期めちゃくちゃテレビドラマが多い、はいはい、ね、多いっていうか
面白いのがね、
そう、なんか気になっちゃって、
うん、
リコカツとディープが恋だがなんとかみたいなやつとかとかさ、
あ
と
恋はディープですね、
恋はディープにとか、はい、あとなんだっけ、女の人に、女の人が男の人になっちゃうドラマあるじゃん、あれとかを見まして、
ああはいはい、
なんだっけ、古田新太が柴田理恵になるドラマだっけ、なんだっけ、忘れちゃったな。
ありましたありました、それありました。麻生久美子が井浦新太になるんじゃなくて、はい、古田新太が柴田恵里になるのありました。
ごめん、
今のところそれ見てない。
柴田理恵だ、ね、逆にごめんなさい、はい、俺がむちゃくちゃ言ってるのにそれを修正するっていうね、はい、はい、そういうのも、
は
い、とかを、
あの時キスしておけば、はい、
そう、夜ずっと見て、うわ、意外と面白いなと思って、はいはい、だから恋愛ドラマを見るっていう感覚っていうのに、最近ちょっとやや、うんうん、ハマってる感じはありますけれど、
うんうん、
まあまあ、まあ、こういうね、楽しみも、こういうドラマ見もあるんだなということをちょっと思ったりして、いつかね、ドラマ語りそんな話もできたらなと思ったりしておりますね、
うん。なるほど。
はい、ありがとうございます。それでは、ちょっとまあね、緊急事態宣言は結局伸びてしまったということではあるんですけれども、まあお家で楽しめるもの、うん、あとそれからまあ密を避けて楽しめるものなどいろいろあると思いますので、そちらの方をちょっとピックアップしてご紹介していきたいと思います。ではまず新作、うん、一応新作映画ですね、ご紹介しましょう。オレンジさん。
公開されることか、ほんと正直わからない。また伸びちゃったのでわかんないですけど、うん、ファーザーという映画、これは、アカデミー賞、この前のアカデミー賞で、まあ、主演男優賞にアンソニー・ホプキンスが受賞した作品でございます。アンソニー・ホプキンスはなんか認知症の父親を演じて、その認知症の表現、彼から見えている景色とか、考えていることみたいなものが映像化されているということで、もう、なんだ、海外では公開されていたりとか、あとは試写会とかで、指揮者の方々がもう見てびっくりしたっていう、なんか監督自身は初監督らしいんですけど、そのまあね、認知症の人が見えているものとか、想像するものとかの表現っていうものを、まあ今回のね、アカデミー賞ではサウンドオブメタルっていう、まあ、耳が聞こえなくなった方のその状態、聞こえてる状態っていうのを、まあ、映像と音で表現したっていう作品ありましたけど、うん、なんかまあ認知症っていうものは、まあ、ある種追体験するみたいなところっていうところではすごい作品になってるようなので、すごく楽しみにしていた作品ではあるんですけど、
はいはいはい、
公開されるのかな、わかんねえなっていう感じのところでございます。
なるほどね。
うん。
はい。で、僕の方なんですけれども、皆さんこれ見てますかね。金座座っていう映画が昔ありました。ソビエト連邦時代のグルジア、うん、ジョージアで、1986年に制作された、まあ、カルト映画って言っていいんですかね。不思議惑星金座座のアニメ化がされてまして。
うんうん、
なんか変な動きしている男の映像だけでも瞬間見た人いるかと思うんですけど、これをなんかね、 アニメ化したっていう作品がなんか上映されるんですって。さらにこれなんかいいのかなと思うけど、実写版のその金沢と同時上映らしいんですよ。
へ
ー。だから、
同じ。日本ではってことですかね。
あ、まあまあ、日本ではというか、そうですね。その海外じゃどういうふうに流れるかわかんないんですけど。で、一応作品自体はちょっと古めな、2013年の作品なので、まあ、結構すでにいろいろ上映されてるんじゃないかと思いますけど、日本では初じゃないとは思いますけどね。はい。なんか不思議な映画であった金沢が、空金沢として、アニメで復活するということですけど、空っていうね、言葉で会話する異星人と、を相手に地球に帰るべく奮闘を続けるみたいな話なんですけど、そんな物語が普通に見れるかどうなのか、まあ、これちょっと好きな人だけかもしれませんけどね、ちょっとよかったらチェックしてみてもいいのかなというふうに思います。
うん、
はい、ということで新作はいくつかはあるんですけど、やるのかなとかいうのもあるし、減ってるというのもあるので、まあ新作以外もね、ちょっと触れていこうかなというふうに思ったりするわけで、今回はオレンジさんからおすすめの配信映画をね、ちょっとご紹介いただきましょうか。
ちょうどこの2、3週間で配信された映画が、いくつかあって、まあ、ネットフリックスとかアマゾンプライムにはなってしまうんですが、なんかまあ劇場で公開されたばかりで、あ、もうこんな感じで配信するんだっていう、そのスピード感。まあ、最近、雪皿勲監督の劇場とかはね、映画と、配信と同時公開みたいなことやってたりしましたけど、なんかそこら辺がどんどん結びついてる感じがあるという意味では、まあ、なんか劇場で公開されているのとその配信されるっていうのはそんなに違うことなのかっていうと、より行きやすい、見やすいのは配信映画なんじゃないかなみたいなところも思ったりはするので、特に今の状況においては、映画館が多分5月末まで、シネコについては、今のところですけどね、今全公連とか戦ってますけど、止まってる現状なので、とりあえずこの数週間ぐらいちょっと配信映画も含めて紹介できたらいいかなと思っていて、一つ目はヤクザと家族、ザ・ファミリーという映画です。これは一応1月29日、今年の1月29日に公開はされている映画でございます。まあ時代の中で排除されていくヤクザたちの姿を3つの時代の価値観で描いていくオリジナル作品ということで、ヤクザ映画なんですよ。ヤクザの世界で元々は不良だった青年がどんどんヤクザの組にとあるきっかけから入って、そこでどんどんヤクザの世界に、ね、入っていってっていう、その変化を、日本社会におけるヤクザ、暴力団という存在、ヤクザから今は反社と呼ばれている、そういう変化、ヤクザというもの自体の時代の変化をこう重ね合わせるような作品になっていて、つい最近言うと素晴らしき世界っていうね、西川美也監督の作品でも、もともとヤクザだった人が、あと犯罪を犯して刑務所に入って、で、そこから出所した後の生活を描いてましたけど、その今現在のその暴力団っていうものが、日本社会において生きていく上でのこの苦しさみたいなものをこう変化、もともとこうものすごくその場所においては幅を利かせていた表現からどんどん変化していく過程を見せられることによってすごく胸を締め付けられるようなお話になっていたりするので、もちろん暴力団というところの問題自体はあるんだけれども、それでも彼らも当然生きているからっていうところのなんかそこを想像できるような作品になっていたので、エンタメ作品の中ではすごくこうなんか攻めてる、新聞記者のね監督でもあったりする、新聞記者はあれな作品ではありましたけど、そこら辺で攻めてるという姿勢については藤井道人監督素晴らしいなと思うので、ぜひぜひこの機会に見てみるといいかなと思います、あと空に住むという映画、これは Amazon プライムで去年の10月に公開された作品なんですけど、もう配信を4月の下旬ぐらいかなにしている作品でございます。これはねなんか変わった作品で、なんかとあるきっかけからタワマンに住むことになった多部未華子がなんかそこに一緒にこう同じマンションの中に住んでいるスーパースターの青年との交流とか、あとは彼女が古民家を利用した出版社みたいなところに働いていて、そこでの人間関係とかがいろいろと入り混じっていく、なんか別に何らかのこう落としどころがあるとか、何らかのこう具体的なテーマについて描いているっていうわけじゃないんだけれども、ちょっと感じるのは 格差的なもんですね。タワマンに住んでいる人とその古民家にある出版社っていうところのこう生活とか話されることとかの違いみたいなことをうっすらとこう感じ取れるようなものになっていたりするので、なんか、うん、見ていてタワマン暮らしってあこんな感じかってこう身の丈に合わない生活するもんじゃないなとかいろいろと考えられることは多かったりするので、うん、気軽に見るにはちょうどいい作品なのかなと思ったりもしました。
はい
はい、そんな感じですかね。
まあね、ちょっとね配信で見れるみたいな作品が増えてますので、そんなお話もいいかなと思います。ではこれもどうなんですかね。名画座、気になる名画座行きましょうか。
名画座はなんか止まってないのでね、はい、引き続き紹介していきたいなと思ってますけど、うん、今週の気になる名画座は、テケテケテケテケテーン。飯田橋銀礼ホールでございます。5月15日から5月28日まで、はい、白野とガルジュラックに会いたいと、燃ゆる女の肖像の2本立てでございます。後者の方はね、この番組でも前に多分紹介したと思いますけど、美しい、世界の中で、まあ、女性同士でいかにしてこう、なんて言うんだろうな、既存の枠、なんか用意された結婚であるとかそういうものにいかにして抗っていくかっていう物語で、すごく最後のシーンがものすごく感動的だったりするので、ぜひ見てほしいですし、シラノドベルジュラックはね、なんか評判は聞くんだけど僕も見れていなかったりするので、ちょっとどういう映画なのかな。まあ燃える女の肖像もまあステージが最後、舞台のところが最後のシーンだったりするので、そこの組み合わせ、舞台の話っていうところの重ね合わせでこの2本立てなのかなとも思ったりしますので、ぜひ見れる人はこの機会にね、見に行くといいと思います。5月15日から5月28日までやっているそうです。
はい、ありがとうございます。では、家で楽しめる家映画ですね。テレビで上映、放送している映画作品です。いっぱい映画あるんですけれども、私が今回選んだのは NHKBS シネマの老人と海ですね。ヘミングウェイの代表作が映画化されている作品です。まあ、これね、よくこう話では、引用はされるんだけど、どんなものか知らないっていうね。まあ、僕もあんまり知らないんですけど、年老いた漁師と巨大なカジキマグロとの格闘を描くってイメージではあるんだけど、実際どういう話なのかっていうのを、こういうちょっと時期にチェックしてみてもいいかなということで、5月16日に、放送されるそうですので、ちょっとチェックしてみてはいかがかなと思います。はい、では続いて気になるテレビ番組ですね。はい、まあね普通にテレビやってるわけですけど、ちょっと気になるものチェックです。まずは一つ目、レギュラー番組への道という、番組があって、さまざまな企画でですね、なんていうかな、ちょっとレギュラーになるかどうかわかんないけどお試ししてみましょうみたいな、そういう企画いっぱいあるんですけど、今回は再生できないホームビデオありませんかっていう企画なんです。お家の中に、なんつうの、世代を超えてしまうと、その古い VHS とか再生する機械そのものがなくなっちゃってんだけど、ビデオだけがあるみたいな、そういうことってあるわけですよ。あります？お姉さんの家にも。ビデオテープとか。
うちはもうないかな、
処分しちゃうこともあると思うんですけど、そういうふうな古い VHS とかと、8ミリビデオとかね、そういうふうなものをもう一度見てみましょう。ちゃんと復元もしますよ、みたいな。なんかそういうことでアンタッチャブルが司会なんですけれども、当時撮ってた結婚式のビデオとか、運動会のビデオとか、ちょっとした子供の、成長の記録みたいなものを撮ってたビデオを、もう一度家族で見てみることで、様々な心によぎる気持ちを、もう一度その VTR で見ましょうみたいな感じなんですけど、なかなかこれはね、面白い企画で、過去にもやってるんですけれど、ちょっとよかったらチェックしてもいいかなというふうに思います。再生できないホームビデオはありませんかですね。はい。そしてもう一つ、これもちょっと古い感じですけど、橋田壽賀子のラストメッセージ、おしんの時代と日本人という番組が E テレで5月15日に放送されます。で、いろいろとこう、表現的に時代遅れたとか、女性の権利どう思ってんのとか、いろいろ突っ込みあると思うんですけど、でも、やっぱり当時感じていたリアリティだとか、社会課題みたいなことを、女性の視点からというとちょっと狭い感じがするけど、やっぱ大胆に描いてるし、 暗いとかって言われてもそれを必要にちゃんときっちり描いてるみたいな話もあって、これを多分一つのドラマ作りのなんか素にしてる人は僕は意外と多いと思うし、もちろんおシーンは世界中で愛されてたりしますからね。だからそういう意味ではこのおシーンもう一度見返してみるとか、どういう風なものだったのかを解釈し直すと面白いかなと思うんですけど、結構最近のね、大森美香さんとか瀬戸内寂聴さんとかの考察なんかも含めて話しているそうなので、ちょっと面白そうかなと思います。橋田壽賀子のラストメッセージ、うん、おしんの時代と日本人は5月15日23時夜ですね、放送されます、うん、はい。そしてイベントなどですが、まああんまりちょっとないというのもあるんですけれど、一応、うん、ポンからはですね、リタとは何か、うん、というですね、本の観光記念イベントですね、コロナ時代のリタを考えるということで、うん、これは5月17日にですね、オンラインでイベントが行われます。まあ、リタというキーワードについて様々な、伊藤浅さんとか、斉藤浩平さんとかが、お話をするということですね。ちょっとチェックしてみてください。あと展示の方はですね、これ多分まだやってると思いますが、うん、オリンパスギャラリー東京でですね、写真展、日本舞台写真家協会の協会展というのがあって、あの写真パッと、うん、あのウェブサイトを見ると、舞踏のね、写真がドーンと出てくるんですけど、まあ舞台は、ちゃんとこう舞台見ながら楽しみたいというところもあると思うんですけど、写真の中で舞台を楽しむという見方もあるのかなと最近ちょっと強く思ったりはしていまして、まあそんな舞台ですね、うん、ちょっとなかなか舞台見に行きにくいっていうのもあると思うんですけど、写真展だったらちょっと距離は取れるのかなということで、日本舞台写真家協会の協会展というのがオリンパスギャラリーの東京で5月17日までやってますので、もしよかったら見に行ってください。はい。あと、バーチャル博物館の情報などもありましたので、リンク貼っておりますので、そちらもご覧いただければなというふうに思います。
はい。
はい。ということで、娯楽、ちょっと制限もあったりしますけど、あんまり気にせずね、楽しくやっていきましょう。ということで、うん、種ラジの種付けでございました。はい。うん、お相手は、ちょっと恋愛づいているので、体がうずうずしておりますけれども。真面目にやろう。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。